カと
ミナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
明けおめ、これ毎年言ってる気がする。
ことよろ
イエイこのラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていく9年目になったラジオです。
はい、新年
明けましておめでとうございます。
これももう何回もやってきてますけど、
うん、そうですよね。
毎回ね、あの特に打ち合わせなしでイカさんが急に言い始めてみんなが合わせることができるのが続けてよかったですね。
はい、
うん、褒められてんのかな。
褒められてますよ。はい、自己紹介言っておきましょう。
はい、和歌山に行ってきたイカです。
お
お、なるほど。クリスマスパーティーをしたリノリです。
はい、プロ野球観戦をする父親の気持ちが分かったオケイです。
どういうこと？
あの子供の頃、
うん、
プロ野球、まあ、興味なかった。
ないよね。
まあ、今も実はないねんけど、
うんうん、
で親がロッテファンなんですよ。
はい、
だからあの、まあ、ご飯食べてる時間帯とか、
うんうんうん、
結構野球見てんのよね、親がテレビを。
なんか昔は7時から9時みたいなところで野球やってたから、
そうそうそう、
だらだら流すのよね。
そうだから、うん、その例えば普通にバラエティ番組とか、
うんうん、
まあ、アニメとか見たかっても、うんはい、親父がやっぱりテレビ券を持ってる、リモコン券を持っているので、
うんうんうん、
そのどうしてもプロ野球を見てるっていう状態になるんだけど、
うん
うん、全然面白さ分からんし、
は
い、まあ、全然見たいと思ってなかったから、
うんうん、
もうなんかそんな大人にはなりたくないっていう気持ちがあったわけですよ、
うんうん、
わ私は子供に理解のある父親になるんだっていうその理想的な部分があるじゃないですか。
うん、
けど最近ふと気づいたんですよ、
うん、
あのテレビで、まあ、YouTube の、うんまあ、ライブですけど、
うん、
配信、ライブ配信で、
はい、
FPS ゲームの世界大会をやってるのをずっと見てて、みのりさんはそれ別に興味ないけど横にいてるみたいな感じやったのを延々と眺めてる自分をふと見た時に、あ、プロ野球見てるお父さんって思って。
あ、
確かに
結局一緒なんかな。 その専門性のある映像がずっと流れてる、ダラダラ流れるやん。
そうね、
それを延々と見れてるっていうのは特殊能力というか、
ね、
知識がある能力だよね。
でしかも、
うん、
見てるその楽しんでる本人はダラダラ見てんじゃないのよ、
うん、
結構しっかり見てんのよ、
うん、なるほど。
あの 今こういう小手先のテクニックがこうあって、こっちの方でこれがこう動いてみたいなのをじっと見てんねんけど、だからダラダラ見てると思ってた親父も実は見てたのかみたいな。
しっかりね。
そう、
一球一球ね。
そう、あそこ外角低めかみたいなさ。
だって、うん、あの今ツイッターとか見てたら結構野球見ながらしゃ、うん、あのツイートしてる人とかいるもんね。
あ、実況をね、
う
ん、してる人いるも
んね。
そうだからそういうのと同じなんやなと思って、
うん、あ、
俺も親父になったんだなって思いました。OK です。
まあ、ゲーム実況だったら子供と一緒に見れる可能性もあるけど、
まあまあまあそうね。
もしかしたらお父さんはあの、うん、ロッテファンというか野球を理解してほしいみたいなところもあったかもね、子供に。
確かにね。
なるほどね。
まあまあまあまあ、確かに子供と一緒に見れたらと思うけど、 FPS で人がバンバン打たれてるやつやから子供向けではないんだな。
確かに
野球より子供向けじゃないんだな。
そうだね。
なんかフレーム遅かったとか言われてね。あれ避けれたやみたいな。
はい、そんなOKさんでございます。
はい、
はい、というわけで、毎年1回目の、放送の、恒例企画でございます、うん、去年までの抱負の振り返りと、
はい、
今年の抱負の、コーナーでございます。
はい、
ある意味うちのラジオで一番続いてるコーナーですよ、これが。
うん、本当だね。
2回目以降ちゃんとやってる。
いや、確かに。
やってるはず。
コーナーでございますが、
はいはい、
まあ、今回もね、2022年こんな抱負でした、そしてそれはできましたか、うん、できませんでしたかっていう話と、
うん、
そして、まあ、今年はこれを頑張っていこうと思ってますっていう話を順番にしていけたらなと思っておりますが、
はい、
早速イカさんからいきましょうか。
去年、2022年の抱負は、
はい、
弱くても楽しいプレイヤーになる、
はい、
でしたね、
はい、
っていうのは、
うん、
どういうことですか？
その、あまりにも難しいゲームやったり苦手なゲームやると、
うん、
僕能面になっちゃうと、で後々不機嫌になってゲームの文句言い出すみたいな、
うん、
とても悪いプレイヤーの時期が、
うん、老害化してる
時期がありまして、
はい、うん、
めちゃくちゃ反省しまして、その、去年の抱負に掲げさせていただいた感じでございまして、
うん、なるほど。
それをすごく直すことに、去年は注力しまして、
なるほど。 そしてその達成度はいかがですか。
90% はいったんちゃうか。
すげえ。
なんか
自己評価、
自己評価、うん、まあ一番あのこれっていうのは問題点も含まれてるんですけど、
はい、
ゲームをあまりできてない。
あまあまあね、まあご時世的なものも含めましてね。
いやご時世じゃねえな、体力だな。
あそれはそれは2年前3年前ぐらいの抱負の話になってくる。
ボドゲ体力を作るの抱負が全く守られてないどんどん最大ヒットポイント減っていってるんですけど、
ね、毎年2割ずつ減っていく話してたね。
もう2割どころか今すごいよ、もう1ゲームしたらもういいですって
ごちそうさまってなる、
ごちそうさまってなるぐらいなんですけど、その、うん、まあ難しいゲーム、まあ、例えば、まあ、ティルトム、
はいはいはい、まあ、2時間とかねプレイするだけでかかるようなやつですね。
めちゃくちゃ文句、ティルトムに対してめちゃくちゃ文句は言うんですけど、うん、ティルトム中は、うん、とてもいい感じで、はいはいはい、和やかに俺はゲームできたと思って。
確かに確かに、イカさんはイギリスのあたりでずっとなんかあのうるちょろしてたなとは思ったけどやりたいことやってるなって思った。
やりたいことをやった結果、うん、トリプルスコアついたけど、うん、まあそういうもんや。
そうそうそうそう。
でそれは確かにね、2年ぐらい前やったら結構なんだろう、テラコやったっけな、うん、ガイアプロジェクトだったかな、うん、なんかすごいムスッとしてたよね。
ムスッとしてたんですけど、うん、もうムスッとする体力もない
なるほど。
なんかじっくりもう自分の中でちょっとこもってしまうような悪いプレイでもあるんですけど、はい、もう難しすぎたらもうそれでいいやないかみたい
な
感覚になってきて、うん、じゃあもうなんかニコニコしながらこれやこれやなみたいなことを言いながら、はいはいはい、やれたらいいなっていうのがもうかなりできたんちゃうかな。
なるほどなるほど、う
ん、それって主観じゃ無理やん。
あの、
自分の自己評価では難しい点やこれ、
はあはあ、
自分はやってたつもりでもやってない可能性あるやん、まあ、
それは確かにそう。
どう？
まあでも確かにその2年前3年前のテラフォンの時のうつうつとしたイカさ
ん
よりも今回のティルズムとかやってる時のイカさんは楽しそうやった、
うん、そうやね、うん、
大丈夫リニョリは、
いやいやもうティルズムの時のことを思い出したら別になんか嫌な感情全然せえへんかったなって思うから、
うん、
改善されたと思います。
これってもしかするとゲームをあんまりやってないがゆえ、うん、1個のゲームを大事にできてるのかもしれない、
う
ん、
逆にね。
そのたくさんを一気にやるとそういうことになる可能性ってあるかもしれない。
うーん、ボードゲーム自体のレアリティが上がったことによって、
そうボードゲームをやる機会のレアリティが上がると一、うん、個一個がもうとりあえずルール聞くだけで楽しいの世界にちょっと戻ってきてる。
ああいいじゃないですか。あ
それはでも分かる。私もねなんかボードゲームのやる機会ちょっと減ったから、うん、やっぱり一回一回を大事にしようっていうか、うん、やるんやったら自分の好きなゲームしようとかは思うようになったかも。
だからそういう点でたまにそのもうボードゲームしんどいから全部ボードゲームやめちゃうっていう人たまに発生するやん。
確かに
絶対俺は結構否定タイプなんですけど、はいはいはい、そのこうやって一回おとなしくして、
う
ん、ゲームから少し離れると見えてくるものって結構あるんですよ、
ね、うんうんうん、まあ、距離感ちょっと保ちましょうみたいな、
うん、頻度下げるのも別に1年間丸ごと、まあ、たまたまやらんかったは別にいいかなと思う
んですけど、ね、うんうん、なんかもうボードゲームの趣味やめる全部売る一切せえへんみたいなのは良くないなって思うタイプです、
ね、
いい趣味を一個見つけて、
うん、
いろいろカラオケとかなんかテニスとか、うん、いろんなもののうちのボードゲームの趣味のボードゲームを趣味の一個にしてくれたら、
なるほど、
うん、頭に浮かんだ時にたまにやったらめっちゃ面白いって、
はいはいはい、確かにそれはそう、
いい
と思う、うん、けどそれはそれでさすがにボードゲームのポッドキャストやってる人間がたまにやった1個めっちゃ面白かったよ、良くないなと思うやん。
まあまあまあまあまあまあ、いやでもまあいい話だと思いますよ、
うんうん、
いい話だな、
まあ、はい、まあ今年の抱負に含まれてるんでこれは後で喋ります、
ね、なるほど、
はい、
はい、じゃあ
私こんな感じで
もう2023年の抱負も続けていきましょうか。
あ、いきましょうか、
はい、
2023年の抱負は、
はい、
オープン会に行く。
大きく出たね。
なんか急にハードル高くなって
ね。大きく出たね。オープン会っていうのは、うん、今のそのなんていうの、友達がやってるようなオープン会に行くっていうことを言ってる？
まあとりあえずいろんな人が来る系の、うん、
はいはいはい、
まあ知り合いがやっててもいいねんけど、
うん、
あの不特定多数の人が集まる会に行きたいな。
いや、うん、そう、オープン会で全くそのなんていうの、 その主催の人とかも知り合いじゃないとこに行くのはむちゃくちゃハードル高いから、
それはさすがに
まずは知ってる人がやってるところぐらいから。
そう、ほんであのオープン会とかの主催の人ってまあまあ顔を見たことあるとか話したことある人が多かったりするから、
関西やったらさすがにそうやね。
まあね、あの美濃の方でやったらテーブルオンさんとか、うんうん、川西の方の
そう北摂の人は大体わかるから、ね、まあ南の方はちょっとわかんないねけどね、
兵庫の方でもね川西の池田の方でやってる、うん、人たちもいるしで、
う
ん、
そう
そういうとこやったらね、あの主催の人が知り合いやから行きやすいんちゃうかな、うん、
その去年思ったんですけど、
うん、
知ってる人間としかゲームやれてないみたいな、
うん、なるほど、そうだね、
そのたまに西洋さんがやってる木曜ゲーム会に、はいはいはい、たまに行くんですね、
うんうん、
その時にあ知らん人とゲームできてるみたいな
あ
感覚が結構いい感じやと思って
るんですけど、なるほど
なるほど、僕ゲーム会は俺オープン会と思ってないので、
まあまあ半クローズみたいな感じかな、
公民館的な、
うん、
あの昔の気持ち、だから昔の気持ちを取り返せたから、
うん、
あの
なるほど、一歩進んでみようと、
一個ずつのゲームが面白いというか、
はいはいはい、
変な感じにならないようになってきたから、うん、それやったら次はもっと昔に公民館でいろいろやってたなっていうオープン会に行ってもっと取り返したい。
なるほどなるほど、
うん、まあね、なんていうんだろう、オープン会って結構あの人に合わせなあかんところあったり、うん、それこそしんどかったら休むわとかが、まあ、聞かへんところでもあるけど、
そう、ね、そう、あのオープン会一人でポツンって座ってたら、あの人ゲームできてない死ぬとか
なんとかなんとかせねばってなる、
やばい、そうな、あの人もう行きたいじゃん、早くなんとかしないとってなるやん、
うん、早く早くシェフィーをってなる、
で俺シェフィーペチペチやってたらそれはそれで、
うん、隅っこでね、
一回一人で端っこでシェフィーやってたらえらい言われるようになったから一回イコールシェフィーみたいな時間だから
朝ね、いやそれはオープン会に行って隅っこでシェフィーやってるやつ暗すぎやろ
いやめっちゃ明るくやってたうん起きたってシェフィー起きたみたいなこと言ってた
から言ってたけどいやなるほど、ね、
そういう人との交流、どっちかというとオープン会ってより人との、うん、知らない人との交流が減ってきたゆえに、もっとそれができたらあのもっとボードゲームの良さを
なるほど、ね、
再確認できるんじゃないのかなと思いまして、
確かに確かに、まあこのねコロナ禍によって別に仕事でもそうやけど、
うん、
会う必要がない人とは会わないっていうのが生活様式になってるから、新しい人と話すっていう機会自体が減ってるのは間違いないね、
うん、
何喋っていいか分かれ
ん、おお、なるほど、
天気の話さえもでき、
天気の話は鉄板
いやそうでもないで、今日晴れてますねってなるやん。
ただのコミュ障やった。
もっとそのボードゲームの突っ込んだ話とかね、
うんうんうん、
やりたいなとか思うと、
どんなゲームが好きなんですか。
そう。
うわ、厄介オタク現れた。
ああ。
何もこだえてくれへん。
あ、アグリコラ。いいですね。どうしたらいい
か。セブンワンダーですって言われたらイカさん。
ああ。
ってなる。
ここには二度と来ないみ
たいな怖いわ。
いや、未だにトラウマあるから、セブンワンダーはめっちゃいいゲームです、
うんうん、
ね、そんな感じ、ってなっちゃった。そんな感じで、
はい、
今回私が思っている2023年の抱負は、
はい、
オープン会に行く。
お、じゃあ何回行ったか数えといてね、ぜひ。
確かに。
そやね、何回でクリア。
何回というか、2箇所
2箇所
2箇所2箇 所, 所行きましょう。
確かに。
でも1個はもうまるっきり知らんとこに飛び込むって
。おお、それはそれはね、体壊さん程度にしときや。
確かに。
せやね、
しんどくなっちゃってたらね
あの4時間ぐらいしかせえへんとこ行こうと
思う。ああそれぐらいの方がいいかもね。
そうやったらあの8時間とかもう朝から夜までやるところは無理やから、
まあ、あの知り合いいてもいいから、今まで行ったことないところに行くのがいいかもしれんね。
うん、
なるほどね。
そう、あの知り合いが主催者やけど行ったことがなかった回、
もう
これがあれば一番いい。
これ以上ハードル上げられると行かなくなっちゃうから
ね、一箇所ぐらいは行ってみようかなっていう、
ね、そういうことで、う
ん、はい、
いいね、
はい、よろしくお願いします。
素晴らしい、
はい、
じゃ続きましてりにょりさん、
はい、
2022年の抱負、はい、何でしたか。
英語を勉強する。
英語を勉強する、
はい、
しました。
まあとりあえずスタディサプリ続けてて、
うんうんうん、
あの半年ぐらいは勉強してた。
お、
残り半年はなんかまだミス書いたりとか、
はいはいはいはい、
なんか子育てしてたりとかでやってなかった時期もあるけど、
うん、
まあ全部勉強したいのの半分ぐらいはちょっと勉強したかな。
じゃあ点数で言うと
50点。
50点、
はい、
確かに100点中、
うん、まあ、で3月に TOEIC 受けようと思ってるから、う
ん、おお、2023年3月。
そうなんですよ、はいはいはい、だからまだ結果としては出てないけど、
うん、
引き続き、
はいはいはい、
はい、
俺の頭の中その TOEIC っていうものは、うん、もうめちゃくちゃ厳しいところみたいな、もう修行僧がハッハッてしてるような、もうめちゃくちゃ怖いとこやねんけど
少林寺拳法みたいな、
もう何の想像も TOEIC っていうものが名前しか知らなくて、
はい、
どんなものなの。
いや、まあ英語のテストですよ、
うん、
昔であれば英語検定とかあったと思うんですけど、
英検ね、
英検、英検とかよりもちょっと実践寄りな内容がテストに出てくるっていうのが特徴。
あれね、12級とか謎の級があるやつね。
そうね、 そうね、それは英検の方ね。で、うん、TOEIC はもう全員共通のテストを受けるんですよ、
うん、
あ、その自分の腕前がどんだけかによって受けるランクを決めるんじゃなくて、
うん、
もう TOEIC 受けますって言ったら全員同じ問題、
うん、
でその中で全何百点のうちの何点取れましたよっていう、
なんか950点かな、
何点がマックスだったか俺も覚えてないけど、
うん、
まあ、例えば800点あったら日常会話は、うん、と困りませんねみたいな目安がある程度決められてるぐらいで、
うんうんうん、
まあ、その中でじゃああなたは今回何点が取れましたよ、だから、まあ、英語全体で言うと例えばじゃあ海外旅行行っても困りませんねとか、
うんうん、
もうそうじゃなくてまだ全然これから勉強会は頑張らなきゃいけないですねみたいなのが分かってくるっていう目安になるっていう感じですね、
うんうんうん。
まあ、単純にさ、その TOEIC 受験対策みたいな講座があって、うん、そういうのやってんねんけど、まあなんか知らんかった単語が覚えれるのがいいかなみたいな、日常的に使う言葉って普通に覚えてる、あの今まで勉強してきた単語じゃないものだったりするから。
なるほどなるほど、うん、まあ、確かに英語って結局まずは単語がわからんとそもそも、
うん、
都度辞書引きながら喋られへんしな。
そうやな、
うん、単語が覚えられへんか。
あ、まあ文法は覚えてしまえば、あとはなんとなく、うん、こんなこと言ってそうっていう風な部分でいけるんだけど、
そ
のなんとなくこんなこと言ってそうをその単語で補足していくのよね。なんか、あ、今リンゴの話してるから多分果物関係か食べ物関係みたいな、
そうだね、
っていう風にちょっと想像していく余地を作るための単語やから。そ
う、ただ、まあ、めちゃめちゃ引っ掛けが入るっていうか、う
ん、はいはい、
そのリンゴっていう話をしてるはずやのに、リンゴっていう単語が入った別の話をしてたりとか、
あ、急にアップルコンピューターの話をしてるみたいな話
や、ね、そうそうそう、
あとビートルズね、
ビートルズ、リンゴスターあれアップルスターじゃないから
リンゴって書いてあるから、あ、これリンゴやんってなる
あれは、あれはリンゴさんでやってるから英語でもリンゴさんやから。
あ、そうね、
あ、
そう、
ハイヒールアップルね、
ハイヒールアップル、ハイヒールアップル
リンゴモーコね
関西圏だけじゃないかな通じるの。ハイヒールっていう、まあ、芸人ね、
芸人さん
めちゃくちゃ大御所では
い、
じゃあ、でもボードゲームにも活かせるなと思ったのが、うん、この間あのファーストラットを買ったんですよ。
はいはいはい、
で、そしたら何やったっけこれ、あのソロプレイのやつと、
うん、
アイテムの説明の紙が入ってなくて、
うん、ああ、そう、手違いで入ってなくて、
手違いで入ってなくて、
後日送ってもらったやつですね。
そう、でもその日遊びたかったから、
うん、
その英語のルールしかないわけですよ、
うんうん、
その部分は。で一生懸命読んでやろうと思ったところまでは良かったけど、
うん、
まあ、読み切れなかったんで、
なるほど、
英語ができる人に読んでもらいましたが、
はいはいはい、
まあ、そういう時に役立つな
って思います。確かに確かに、
うん、
うん、いや英語は本当にダメなんですよね俺
確かにその話去年もしてた、
うん、もうそれぐらい
散々聞いてる
いか海外には行けない、
うん、
じゃあね、中学1年生の動物園ズーっていうのでもう無理、もう分からん
ってズーがまたね、ちょっとなんかあいつ特殊な感じするけどね、
レス10のズーってね俺もういいですって
な
って、
ああ、英語の教科書のね、はい、アキーってなってるやつ、
レス9まで頑張ったよThis is a pen なってる、頑張って
This is a pen は一番やろう
けど、ズーになってから動物園になってからエレファントとかになってからもういいです
なるやろ、ほんまに中学英語の話してるやん
いいですってなって、そっからもう英語は完全に俺から切り捨てるって人生を始めたんか失敗。
あ、なるほどね、
後悔はしてないね
別にね、そこを心配してないよいかが英語できないことを気にしてるかどうか心配してない。
あ、そう
生きていけてるから大丈夫。
そうやな、
大丈夫かな、
はい、うん、で、まあ英語は50点でした。
はい、
で2023年の抱負は、
はい、カードゲームを作る。
ほう、
うん、
カードゲーム
なんかちょっといろいろあるなと思ってて、ちょっと3つぐらい話してもいいですか。
どうぞ。
なんか1つは、マダミスを作ったんですよ、
去年、ね、作りましたね。
また後で宣伝しますけど、
12月末にリリースしましたね、
うん、はい。特にね、あの目標には掲げてなかったですが、なんとなく作りたいなと思ったマダミスを作りましたと、
うん、はいはい、
はい。でなんかもう1つは、動画、
うん、
そう、あの YouTube のやっぱ動画って最近ボードゲームでかなり、まあ、盛り上がってるし、
はいはいはい、
そのなんだろうね、簡単に出せる動画やったら、まあ、作ってもいいかなとか、ショート動画、 YouTube ショートってあんまり知ってます、
うんうん、30秒ぐらいですね、
うん、そうそうそう、あれでなんかボードゲームを紹介するみたいなのもあって、
うんうん、
あ、 ああいうの分かりやすいよな、私もやってみたいなみたいな、
はいはいはい、
っていうのもあったし、あとはもう一つ、ミステリーのテーマの、だからカードゲームっていうのを作りたいなって思ってて、
初耳、
そうそう、まああの、あなたが多分犯人です、
はい、
を出した時に思ったけど、うん、やっぱミステリーのテーマっていうのはすごい、なんだろうね、受けがいい、
うん、
し、私も作るの好きやから、
うん、
そういうののカードゲーム、うん、まあ、お手軽な感じで作れないかなと思ってるのが一応じゃあ今年の目標にしようかな、3つ、うん、3つ考えたけど、
うんうん、
それに、
とりあえずメインはカードゲームね、
はい、
特にミステリーのカードゲームを作ろうと思うというのがメインですね。
うん、
浮かばんな
今のところは。
ミステリーってね、ミステリーはまあフレーバーとして、それで実際何をするかの部分もね、
そうやね、
決め
ていかんもんね。そうそうそう、まあまあ、アナハンはボードもあったし、
うんうんうん、
まあね、ちょっと複雑なルールとかもあったけど、
そうやね、
もうちょっとお手軽な感じでいいかもなって思ってて。
あれは犯人は踊るはそこに該当するんですか。
あ、まあそれは該当するね、
はいはい、
うん、あれコメディじゃないですか。
コメディ、
まあまあコメディ寄りではあるよ、
うんうん、でもやっぱ犯人って入ってるのが、あ、もう引きは強いと思う。
なるほど、
うん、うん、
そのまあ犯人がコロコロ変わるやん、
うん、
犯人は踊るやったら、うん、なんかミステリー感がない、
あ、
ないっていう言い方はあるやけど、
フレーバーとの合致はちょっと微妙かもしれんね、確かに、
うん、
なんか俺犯人やねみたいなのがミステリーかな、うん、
自白、うん、あの、崖でね、東尋坊のところでザッパーンってなってる日本海で船越英一郎に追い詰められる
とか、ね、追い詰められるとか、やることが多いなっていう、
やることが多いって
な
るかね、
そうなったりとかするのがなんかミステリーかなとか、それをどういう風にカードゲームで表現するかっていうのを考える時期やな。
なるほどね、時期ですか、
はい、まだまだね、
はい、
はい、
ご期待ください、
はい、
はい、
2023年のリニョリにご期待ください、
はい、ドンということで、はい、最後にお計算、
はい、じゃあ私ですね、
うん、
まず2022年の抱負は何だったかと言いますと、
うん、
オンラインマダミスを作る、
うん、
作ってたような感覚、
作ってたような感覚は実はある
感覚だけ、
まず、
ね、
点数で言うと、
はい、
0点です。
あ、ゼロ作ってはない
か、私名義でオンラインシナリオは出ていません、
はい、
なのでまず0点です、
うん、
でもさっきちょっとリュウさんの話題でありましたけど、
うん、
南さんが作ったんですよ。
そうですね、
で2022年の12月30日に、
はい、
リリース、はい、されたオンラインのシナリオがあったんですけど、
うん、
そこを割と結構なんていうの、あの口出しじゃないけど、
うん、
お手伝いをしてたので、
うん、
なんか作った感覚はなんかしっかりある。
なるほどね、
まあまあやったなっていうなんか達成感はある
すごく手伝ったからやった感になっちゃってたけど、実はやってなかったと、
0点やってなかった、
うん、
っていうので、まあ、ちょっと残念ながら、オンラインシナリオ作ろうは達成できてない状態でございます
けど、まだやる気は。
そうなんですよ、でそこを2023年の目標にしようかなと思ってるんですけど、
う
ん、
あ、もう一度、
はい、2023年の抱負はマダミスを作ることを諦めない。
なるほど、さらにね、
はい、今年、違う、2022年はですね、マダミスを作るのを諦める年でございました。
あ、まあね、いろいろ、
ちょっとね、あの
忙しい、
まあまあ、バタバタしたのもあったんやけど、
うん、
まあ、それは多分ね、ちょっと言い訳がましいところもあって、
はいはい、
あのベースのメインギミック思いつくとこまでは、
うん、そうやね、
あ、言ってたんですよ。
なんかやっぱさ、私が相談聞いたりとか、
うん、
あ、こういうのあるよねって言ってたりとかはしてんけど、
そう、こんなシナリオって聞いたことあるって聞いて、
うん、
ないってなったら、ほんならちょっと考えてみようかってなったりとか、
うん、
っていうそのメインギミックを考えるところまでは何個かやってたんですよ、
うん、
具体的に3つぐらいやってたんですよ、
うん、
けどどれもそのさ、例えばそのメインに関わらないキャラクターたちを作る部分っていうのが、
うん
うん、めんどくさいんですよ、マダミスって。
まあまあまあ、
そう、あの面白くない部分なんですよ、私的には。
あ、そうなんだ。
私的には、そのメインのギミッ ックとかやりたいシーンが一個先に決まることの方が多い、
うん、
その
うん、
お話の中で一番盛り上がる部分っていうのが頭に降りてきて、うん、じゃあそれを達成するためにはこんなシナリオにしていこうみたいな作り方をすることが多いんですけど、だからそこに、まあ、全く関係ないわけじゃないけど、
うん、
本質的にはそのあまり関わりが薄いキャラクターってのはどうしても出てくるので、
うん、
それを整える作業があんまり好きじゃない、
うん、
というか、まあ、楽しくない、
うん、
っていうので、どうしてもね、やっぱりちょっとそこ以外の部分がまとまったら一回置いちゃうんですよね、
うん、
軸だけ作ったら置いちゃうみたいなパターン
が多
い。
共作にしていいんやったら私が書くけどね。
あ、確かに確かに、うん、そういうのもありかもしれん、
うん、
だからなんかそういうのも含めて、
うん、
今まで作るの諦めてたというか、
うん、
まあちょっと一旦アイデアだけ作って置いとこうかって、
そう、寝かしてる、
寝かしてたのをちゃんとやる、
はい、
っていうのが今年の目標です。
ああ、なるほどなるほど。
その思ってんけど、うん、
はい、
両方まだ作る夫婦って、
うん、
おるんかな。
いや、おるよ、他
に。おるおる。あ、そうな、
うん、
で共作で作ってる人らもいる。
あ、そうそうそう、ね、夫婦で作りましたっていう人は見た。
で、夫婦でそれぞれ別々で作ってるのはもしかしたらいないかもしれない、
うん、ちょっと特殊だから、うん、2人共作は夫婦共作、夫婦作品ですっていうのは結構あったり
は、うんうん、聞いたことあるけど、あの、うん、それぞれ別々に活動してる人はあんまり聞かんかもしれない、
うん、すごいよ、お互いがお互いこう上げていけるわけや。
まあまあまあまあ、うん、
相談聞いてくれるまだミス思いついてんけどってある？夫婦の会話で。
確かに今回こんな殺し方しようと思うねんけど
ちょっと酔わないみたいな話じゃないよ。
スパイファミリーかなって
怖いな。かなり物騒なご家庭になって
ますけど、だなって
思う、はい、あ、でもさ、去年まさみしどれぐらい遊んだと思う？
数、
うん、
数でいうとでも50ぐらいなんちゃうかな、
うん、私は75遊んでんけど、
はいはいはいはい、
あんで200超えてんやんか、まなみすトータルで遊んだ数が。
あれ俺にも聞いて、
中さん、
中さんが
0か1 1あったから1あったから
ない、
なやってない、
テストプレイとか、
いや、わからんな。まあいいや。
なるほど。
あのまあいいや。
で、ユーザーが
200超えました。まあ、それを考えたら一応インプットやん。
はいはいはい、
は
い。
してるわけやから。
確かに確かに、
うん。すごい量のインプットよね。
うん、
確かに、まあ、そうやな。そう考えると月最低でも4本。
ねえ。やってるよ。
だから週1回は絶対やってる。もっとやってるな。
うん。週
2? 週 2? でもまあ、全くやってない週も何回もあるから。
うんうんうんうん、
まあ週 1.5。
なるほど。
ぐらいはやってますね。
めちゃくちゃ精力的よね、
うん、
確かに
そう考えるとすごい。この間私の好きなマダミス10選みたいなっていう配信があって、
うん、関東でやってはりましたね、ま
あ、イベントがね、うん、そう、ロフトプラスワンでやってて、
あ、そうね、
トークイベントがありました。それを配信してたんやんか、
うん、
だから私アーカイブで見たんですけど、うん、まあ、やっぱりあの初期の黎明期に作られた作品っていうのは、はいはい、その時期だからいいよねみたいな、その時期にこれだからいいよねみたいな評価のされ方をしてて、やっぱり最近できたシナリオっていうのはもう当然にあのレベルが高くなってるはずだからっていう話をされてんやから、
う
ん、
はい、 そうです
ね、そうだよねと思って。
それはそうです、
うん、そうだから、まあ、後になればなるほど、まあ、レベル、
ハードルが、
ね、ハードルは上がってくるし、
うん、
まあ、あのその分インプットしとかなあかんねよな、最近のものをって思う。
確かに、ね、うん、それはそう。
なんかいい書き方みたいなのもある程度、これは悪い書き方やね、これいい書き方やねみたいなのも出てくるやろし、
うん、そうね、
うん、そのシナリオのパターンとかも出てきて、
その
インプットしてなかったらパターンわからんから、うん、これ別のパターンと似てるよねって言われたら嫌やし、
うん、まあ一緒やでってなる可能性もあるし、
うん、そうだね。
そういう意味でハッとしたのは、
うん、
あのシナリオを遊ばせてもらうときに、
うん、
GM の人に、
うん、
このシナリオは日本のマダミスの初期に、うん、
はいはいはいはい、
できたゲームなんですって前置きをされたんですよ、
うん、
つまりあのそれを覚悟しろよっていう風なことを言われたっていう風に認識した時に、あ、やっぱそういう立ち位置になるんだなって、
ね、
まあどうしてもちょっと古臭いというか、
そうそうそう、
まあ、手垢のついたっていう言い方をするのがいいかもしれないけど、2
年前ぐらいの作品がもうだから古いって思 う、
う
だから今オーフ100年をやった時にどう思うかっていう、
うん、それはもう感じ方全然違うよ。
いやけどあの難易度やと今でも全然面白い、
面白いかもしれん、
うんうん、
けどなんか、うん、求めてるもんと違うなっていう感じになりそうな気がする
な。あ、それでまたその日本のマーダーミステリー文化っていうのが、うん、日本ってどうしてもガラパゴス化しちゃうやん。
そうね、あ、そうかもね、うん、
なんかあと、まあ、TRPG の文化とも紐づいてたりするし、
うん、
なかなか複雑なことになってますよ。
そうそうそうそう、
あの宗派がいっぱいあるから、
うん、そうやね、うん、
けど日本人好みのゲームがどんどんできてきてるから、うんうんうん、今時のやつやった方が好みに合いやすいっていうのはあるかもしれない。
そうですね、うんはい、みたいなところで、まあ、インプットの年に去年はなったのかもしれないんですけど、
うんうん
はい、今年はちゃんとアウトプットもしようねというところが一つ問題でございます、はい、
そうですね。インアウトゼロの私が何も言うことありません。
イカさんは別の分野でやってるから、
ね、そうそうそうそう
別の分野、
うん、してないかも。
文句しか言ってない。
ロガイやんけ。
そう、文句アウトプット、文句インプットみたい
な。文句インプットはたったに文句言われて辛くなってるだけや。
いや、人がツイッターで文句言ってるやん、うん、ああいうのどんどんどんどん取り入れて、あ、文句ってこうやって言うんやみたいな。
なるほどね、文句の言い方がアップデート
されてる。そうそう、どんどん成長していって、最近のスタイリッシュな文句が言えるようにな
って。どんどん京都人化していくんじゃない。ブブ付け投げ始めるんじゃん。
アグリコラよろしいどうぞなみたいななってきたら怒られる。
怒られる、
そういうこと言ったら。
あー、そうね、
ボードゲームは全部楽しい。
確かに、
うん、はい、というわけで、
はい、3人それぞれの、2023年の抱負ですが、まずイカさんが、
うん、2023年の抱負は、オープン会に行く。
はい、
はい、
ミネルさんが、
ミステリーがテーマのカードゲームを作る。
はい、うん、なんですんかハテナが浮かれたか分からんけど、
ミステリーのカードゲームのみたいな。
ふわっとしてる、
ふわっとしてる。
そうね、うん、はい、で私 OK がマーダーミステリー作るの諦めないでございます。
はい、
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 頑張りましょう。
頑張ろう。
はい、エンディングです。
はい、エンディングでございます。というわけで、
うん、
ボドタのコーナ ー、
はい、
はい、今回はですね、前回の、2022年最後の、
うん、
放送でもやってたあのプレゼント企画ですね、
はい、
を行いましたので、あの皆さんからたくさんの、
うん、
お便りいただいておりました、
はい、
でこれも全部読みます、
はい、
全部読みますが、まずは、喜びの声から、
はい、
お届けいたします、
うん、
はい、一つ目、
金さん、イカラジ200回記念プレゼント企画、イカラジサンタからイカショーのクリスマスプレゼントが届きました。
やった。
サンタ袋にメッセージまで嬉しい。イカさんがノイの次に遊んでいるこちら、イカラジ過去回聞いてたら拡張も欲しくなり、ロンドンポチっちゃいました。これで私もレースフォースギャラクサーということ
で、
はい、
かわいい犬と赤ちゃんの写真載せてくれて
る。かわいい。
これ犬ね、
うん、
ぬいぐるみみたい、
ぬいぐるみみたいけど生きてるペット、
笑ってる
生きてるペット、そら生きてるペットや、
すごいな。いや、
もしかしたら生きてないロボットの犬かもしれない、相棒的なものかもしれない。
金さんとこの犬おしゃれやな、
かわいい。でもさ、レースソーザギャラクシーの 1.5 倍ぐらいしかない。
確かに。
レースソーザギャラクシーこんなでかかったっけ。
でかかったね、
うん、っていう写真がありますので、
はい、
見ていただいたと思います。
はい、応募ありがとうございます。
はい、で続いて、みなちさんですね、
はい、
イカラジサンタさんからのクリスマスプレゼントが届いた。やったことなかったゲームだからお化粧にしてみたけど、こんな恐ろしいパッケージとは。遊ぶの楽しみ、ありがとうございました。ということで、お化粧の強制のデストラップが、
はい、
お手元に届いたという形ですね。
どんなゲームかあんまり分かってらっしゃらなかった
な。なるほど、ね、
まあまあまあまあ、
確かに1つ知ってて1つ知らんかったら、なんかちょっと試しにプレゼント申し込んでみようかなと思うよね、うんうん、
それでいい。
当たった、
うん、ぜひ逆にこういう人にこそ遊んでほしい。
そうだ、ね、確かにね、全然知らないけどやってみたらめっちゃ面白いやんっていうのが一番、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、知ってて買うか迷ってた人は買いましょう、はい、
確かにプレゼントでもらったからこ そ、
そう、
あの知らない世界がね広がるってありますからね、
はい、
うん、いいですね。あのぜひあの遊んだ感想をお願いします。
はい、
はい、リノリソンに関してはトシさんが当選しまして、ツイートではねハッシュタグはついてなかったんですけれども、ご家族で楽しんでくださってるみたいです、はい、そう、
めっちゃ喜んでいただいた感じでね、
はい、
当てがいがありますね、
うん、はい、嬉しい、ありがとうございます、
はい
はい、では、ここからは順々に、いただいてる感想を読み上げていきたいと思います。
はい、はい、テチロンさん、
はい、
シンプルなルールゆえにシンプルなルールというのは、僕がシンプルなルールを連呼してしまった時の、
ね、そうですね、小泉公文出たやつですね。
そう、特に切ってなかったからね。
ウォンテッドオンパットがあまりにもシンプルなルールなので、シンプルなルールを連呼してしまうというぐらいシンプルなルール。
まだやっとルールをね。トータル何回言ってんの。
はい、ビアノさん、今後シンプルなルールはシンプルなルールで作っていただきたいなと思っております。はい。
はい、続きまして、
はい、
みやみやさん、
はい、
イカラジ200回記念会拝聴。 おめでとうございます。うちも子供2人いますが、その中でラジオもボドゲも仕事も続けていくってすごいことだと思います。お祝いメッセージもにやりとする場面たくさん。畑さんのおいお前のくだりじわじわきますね。おいお前ね。
あのまではね。畑さんって感じだね。
畑さんめっちゃ面白いんでね。
面白いですね。はい、はい、あ、続きまして、みやみやはよなよなのラジオアカウントの方です。
はい。
はい、ゲブマ会場で会ったことがないのに顔がわかる現象が多々ありまして、ホラボドのもみさんの似顔絵すごい似てるんだと思いました。鶴田さんとイカラジのイカさんという自分の2大スターが一緒に歩いてるのも一目でわかり感動してしまいました。あ、感動してました。次は勇気出して声かけたいということですね。
あの顧問より低いよ俺ら。
確かにイカさんとスルタマンが一緒に歩いてる場面なんて死ぬほど見る。
もう確かに、うん、もうマジックレバー土地です。
レアリティの低さが
土地です、うん、もう無職を生み出すマナです僕ら。あの全然 声かけてくださいというか、ね、こっちが恐縮するのでとても恐縮させてください。はい、
あのまあスルタはねある意味業界人かもしれませんけど、うん、イカさん一般人なんでね。
一般人以下、一発未満なんで、はい。はい、焼き鳥屋さん、
はい、
イカラジ第200回拝聴おめでとうございます。今後とも楽しい配信をお待ちしております。ちなみに私の今年の1位は、プロジェクト L ですね。最近買いました。お、追伸来ましたね。追伸200回だからなるかすごく早口でイカ様が喋るなと思った。 1.25 倍速で聞いてました。うっかり。
はい、ちょうど良さそう。 1.25 倍速ぐらいで聞いてちょうど良さそう。
確かにハキハキ喋っとる。
その去年の、抱負の回っていうのを聞き直さないといけなかったので、うん、聞き直して2倍速で聞き直したんですよ、うんうん、僕ら YouTuber みたいな早口でしたね。
シャカシャカシャカシャカシャカシャカ。
あ、俺こんなに滑舌良かったんやって。今滑舌が言えないのに2倍速やと滑舌良くなるんで、皆さんぜひ2倍速で聞いてみてください。
はい、焼き鳥屋さん、女の子が生まれたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、防波堤しけさん、200回おめでとうございます。これからイカラジスタとして聞き続けますとよ、これからも楽しい配信楽しみにしてますということで、はい、
ありがとうございます。
イカラジスターってなんかスターってなってるからそんないいもんじゃないよみたいな感じ。
どうなの、ね、はい、イカラジスタはもともと伸ばし棒つけてなかったよね。
そう、イカラジスターなんで、イカラジスターになるとなんか、うん、あのショーファルアイドルみたいになっ
ちゃう。じゃあお次は、第3イカラジ200回おめでとうございます。最近はなかなか現場に行けず直接お会いできてないけど配信は聞き続けてるから今度会っても全然久しぶり感はないんだろうなということで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ぜひまたお聞きいただきたいです。
あのまたご挨拶させてください。
はい、
はい、ギアマさん、200回配信記念のプレゼント企画のゲームは持っているので応募はしませんが陰ながら応援しておりますと。
ありがとうございます。
2個目狙っていただいても大丈夫だったんですけど、このあのあれですね、あのギアマさんはあのポッドキャストリスナー紳士なんで。
そうですね。ところ、逆に我々のおすすめのゲームを全て持っているということはもう実質我々です、
うん、あ、そう、
はい、そっか。
実質我々です。
じゃあ、はい、4人目
めちゃくちゃ趣味は合いますねということですね。、
はい、続きましてもう一回大ちゃんさん、
はい、
イカラジ第200回の感想を過去追加。やっぱりイカラジは開始当時はゲーム紹介もたどたどしかったりにより、さんがマダミス作者にまで成り上がる成長ストーリーだと思っているんですが、今後も進化も続くと思いますので楽しみに配置をしようと思いますということです。
確かに8年前はゲームってみたいな、
確かに
ちょっとやったことある程度ぐらいやったのに、うん、それが制作者側に回るってすごい話よね。よく考え
ると
、
そうね、
うん、
まあまあそういう意味では制作者側に回ったのは全員そうなんやけど、もともとプレイヤーだった人間がね。
そっか、俺もか、うん、あんなに嫌がってたのにね。
意外とね。
はい、
はい、というわけで我々の成長物語を今後もお楽しみに。
お楽しみに、
はい、次はみなちさん、
はい、
こちらは応募の時のツイートですね。
はい、
はい、200回&8周年おめでとうございます。イカさんにも直接言ったんですが、プラハを妄想でルールを語るみたいな回を聞いて、そこからイカラジにドハマりしました。斬新だとめちゃ感動した思い出、関西弁が心地よい、やったことないんでぜひ お継承でお願いしますということで、はい、お継承に応募してもらいました。
それで当選すると、
はい、
このプラハの妄想でルール語る会、うん、意外と反響はありますね。
そうやねんな、どこもやってないから。
どこもやってない。
だって我々やった側は結構手応えなかったんやけどね。これでよかったんかなみたいな、
大丈夫かなって思いながらやった結果。そうそうそう、大丈夫やったみたいなんで、うん、あのぜひ第2回ね、
何か今後もなんかでやりましょうか、うん、
はい、
なんか適当に買ってきてこれどういうゲームみたいなことやりたいと思います。はい、
はい、
次、みなみなはよなよなさんです。
金さんの記事で夜な夜なのステッカーも紹介されている、ありがとうございます。おしゃさんにはイカラジのグッズが嬉しくて自分もステッカー作りました。グッズを作ってらっしゃるということ
で、はい、これはあれですね、はい、12月のアドベントカレンダーのブログ記事の部分に関しての、ところで名前を挙げていただいた、
ね、あ、なるほどね。もうアドベントカレンダーさ、もう至る所でイカラジの名前を挙げてもらって、
いや本当にな
んかね、嬉しい、ピンポイントでやりやすいから、
いや、まあ、やっぱり長く続けてる分、やっぱいろんな方に聞いていただけてるんだなというのを実感しましたね。
ありがたいね。
雑に扱いやすいっていうこと、
なんでそんなヒゲすんねん。
いいこと、
ありがとうございますや。
ありがとうございます。はい、
はい、では続きまして、ピピタパンさん、イカラジ祝200回、結婚や出産などライフスタイルの変化とともに継続が難しくなるラジオが多い中、本当にすごいです。みのりさんのノートにあったように、今後は、家族でボドゲで遊んだ話なども聞けたら素敵ですね。これからもキレのある箱絵いじりを楽しみにしてます。ということで、またね、イラストをいただいてまして、
はい、
多分魔女の宅急便的な感じになってる、はい、みのりさんですね。
すごいジブリ感。
そうですね、確かに。私があのほうきに乗ってて、
はい、
おけいさんが、おけいさんがこれなんだろう、
これパン屋のおっちゃんじゃない、
ああ、なるほど、うん、パン屋のパパね。
で、イカさんがトンボですね。
はいはいはい、かわいい。
うん、あの自転車で頑張るやつ。
そうね。
いや、ピピタパンさん、ピピタパンさんはね、もう箱絵いじり大好きなんで。
確かに
箱絵いじりも俺たちそんなにあのパッとはしてないんだけど、なんか刺さる人には刺さるみたいで、
またいじってこう、
うん、あのできるだけね、箱絵は触っていきたいと思ってます、
うん、はい。で、続きまして、ミピタパンさんが、ボードゲームポッドキャストラジオのアドベントカレンダー22日目の記事を作成しました。最近放送200回を迎えたイカラジの過去の感想ツイートを振り返ってみました。愛が溢れて気づけば6000文字くらい書いてました。
これすごかったよ、
ね、
見ましたけどすごかった。
すごかったね、
うん、愛が溢れてた。
もうとっくに忘れてる話やったけど、言われてみたら、あ、こんな話してたな、
してたなって思う、うん。
そのポッドキャストを聞いてはる方っていうのがすごいピンポイントに、ここの部分面白かったよっていうのを言ってくれるんですけど、
うん、
あのやってる側からすると、あ、そこが面白かったんだって、なんか
確かに、
もっとね、
あ、そんな話したなみたいなやつ
を、ね、
リスナーのお話聞いていこうと
確かに
高めていこうと思って、
はい、非常にね、参考になるという意味でも良かったです。ありがとうございます。
はい、
白和さん、イカラジ200回おめでとうございます。私がボードゲーム始めて8年目なので、イカラジさんと私は同期、異論は認めます。これからもお三方プラスアルファで楽しい配信を続けていってくださいね。ちなみに200回記念のプレゼント企画はこのツイートをしている日に知り、その日に当選者が発表されていましたと。
残念、
手遅れ。
いや、それでもおめでとうございます、言っていただけるっていうのは、
ね、
はい、ありがとうございます。
とてもシュッとした人です。
はい、続きまして野沢国テクニコさん、野沢国さんですね。
はい、
はい、聞いた、おめでとうございます。つれづれ愚者として嫁ちゃもとも、お祝いメッセージ寄せさせていただきました。上の子3歳男の子も一瞬出演ということで、はい、はい、あのね、つれづれ愚者のパーソナリティとして、
うん、
200回のお祝いコメントをいただいておりました。
はい、あの野沢国家の子供の相手してたらとっても気に入られたっていう、
そうやね、
イカさんが懐かれてたらしいですね。
珍しいこともある。
はい、じゃあ次は、最後ですね。
はい、
ギヤマさん、明けましておめでとうございます。今年の運気を上げるため、うさぎだらけの神社へ初詣、イカラジを聞きながら行列に並んでるということで、新年から聞いていただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、このような形でハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと、
うんうん、
イカラジスタとしまして、このコーナーで読み上げたいと思いますので、どんどんお便りお願いいたします。
はい、はい、それではですね、もう一つだけ、あの、はい、ふつおたということでメールでいただいてますので、
はい、ありがとうございます。
読み上げます。いかさん、りのりさん、おけいさん、こんにちは、もしくは明けましておめでとうございます。いからじ下の防波堤しけです。
はい、
200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
199回を聞いた時にメールを送らなきゃと思ったまま、200回の方が早く配信されていました。不甲斐なし。おけりの夫婦のお子さん誕生日やいか編集会など、大きなイベントを乗り越えてこの記念会を迎えられたことを嬉しく思います。イカラジをイカラジスタに届けてくれて本当にありがとうございます。またこれからも拙いメールでお邪魔しますのでよろしくお願いします。これからもラジオの配信楽しみにしています。PS 100回少し前から聞いているので、イカラジスタ歴4年以上になり、ボドゲ歴も長くなってきました。 初めましての方と一緒にゲームやった時、何年ボードゲームやってますかと聞かれると、適当に2から5年ぐらいで答えるのですが、これって犯罪ですか？
これはね、謙虚ですね。
あ、そうですね、
はい、これは謙虚対象ですね、
うん、はい、2から5、
謙虚ない、
はい、
あ、その控えめの謙虚じゃない、
ではないです、
捕まえる方の謙虚、
はい、逮捕です。
結構はっきりはっきり年数決めた方がいい、
ね、いや、まあ、というか2から5は幅でかすぎん。
確かに、あの、どれぐらいやってますかっていうのは相手のこう力量をね、こう聞いてるところもあるもん
ね。ああ、なるほどね。力量、まあ、どんぐらいゲーム知ってるかとかね。
そうそうそうそう。
いや、俺も10年から20年って言うよ。
その10年超えたら全部一緒でいいわ。2年と5年はちゃうよ。
そうね。
あと、小学校2年生と5年生は全然ちゃうから。
あと、どれぐらい飲み込んでるかとか、ドイツゲームを始めたのはいつとか、いろいろあるんで、これ、僕は結構謙虚対象じゃないですね。これぐらいで。はい。
まあ、でも確かに僕もマダミスどんぐらいやってますかって言ったら30回から先は数えてませんってよく言う
し、マダミスやってる人は多いですよね、
うん、俺パンの数4896枚食ったけどみたいなんじゃない
の？違う、数えてない。
数えてない、
まあ、実際数えてないんですけど、でも一応100は超えてると思うんですけど、うん、とは言わずに30以上かなぐらいの言い方でぼかしてます
ね。あ、確かにね。
そう、
うん、そんなんでいいんじゃないでしょうか。
なんで私も謙虚です。
メールありがとうございます。
はい、はい、ということで、お便りお待ちしてますというところと、
はい、
宣伝でいいですか？
言っておきましょう。
はい、途中で話にも出ましたが、12月30日に、マーダーミステリーのオンラインシナリオを出しました。地球が終わる時の色は青というシナリオです、
うん、おしゃれな名前。
はい、イカさん、どんなシナリオですか？
ガガーリンの地球は青かったっていう、そういう怖い SF ですね。
全然違います。
そうなの？
イカガヤのブースで一応出してるんですけど、
はい、BOOTH のブースですね、
はい、あ、そうなんですよ、はい、前に出した、事件はボードゲームカフェでのマーダーミステリーと一緒に売ってて、
うん、
はい、なのでオンラインで、まあ、購入できるようになってるんですけれども、うん、時は2000年、
あ、
うん、
核の炎に包まれたみたいな。
You are shy!
もう未来の話です、
はい、
火星に酸素ができて、
はい、
火星移住ができるようになった未来のお話です。
あ、はい、テラフォーミング後、
はいで、はい、なので、まあ、地球のドームでね、あの、火星に行くための準備をしていたところ、そのドーム内にいる一人が死んでしまった、
うん、
なぜというお話です。
はい、
はい、
あ、怖っ。
まあ人は死ぬよね、
うん、
まだ店やからね、
うん、はい、6人用シナリオでココフォリアというね、
ココフォリア、
あの、ツールを使って遊べるシナリオになっております、はい、GM が必ず1人いるので、
うん、
まあ、あの、購入していただいて1人がね、購入していただいて私に GM を申し込んでいただくか、
うん、
まあ、誰かに GM してもらって遊んでください、
うん、
はいはい、1回遊んだ方であれば GM できるかなと思います。
そうですね、
はい、その難しいシナリオではないので、
はい、うん、今どんどんなんかね、購入していただいた方から GM の依頼をいただいてまして、うん、はい、1月中にバンバンこう講演をしていくつもりなので、まあ、その人たちがね、あの、僕も GM します、私も GM しますって言ってくれればどんどん広がっていくかなと思います、
う
ん、
確かに、はい、いいですね、
はい、はい、交互期待、
はい、
制作者が GM してくれるって結構強行なんだよ、うん、
まあ、そうね、やっぱその、リリース初期は、
うん、
やってる人が多いねんけど、ちょっとずつやっぱ減っていく、
うんうん、
最終的には GM も受け付けてませんとなっていくことが多いので、
う
ん、逆に今だけかもしれません、皆さんの GM で遊べるのは、
そうやね、 GM やると気づくことも多いやろしね、
うん、うん、それはそうやね、
うん、あ、ここやらかしてたみたいな。
とオンラインなんでね、あの、後から差し替えもできるんで、
ね、いいですね、バージョン 1.02
はい、
ということで、エンディングメッセージです。
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikarazi 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、
このどこですかね。この間さ、収録したのが結構、うん、あの、月の中旬とかで、うん、まだ当選者もね、発表してない時期だったんですけど、
はい、
はい、あの、一番最後エンディングの手前に、あの、告知した宣伝の内容が12月24と25の話だったので、
うん、なるほど、
もうとっくに過ぎてると思って、
うん、
更新した日が12月31日だったの、
うん、
31日だったので、
はい、
切りました。
なかった。
すいません。
もうなかった。
末村さん喋ってもらいましたが、すいません。
そっか、はい。関西の 関西カタンクラブの
例会だった
んですよ。間に合
わなかった
んで25日に例会やりますっていう話だったから、
うん、もう31日にしても知らないんでね、
はい、うん、ちょっと切りました。
ごめんね、
ごめんね、
はい、また今月とかも多分やってると思うんで、
はい、
調べて行ってください。
名前だけは覚えて帰ってください。
関西カタンクラブだよ。
はい、
ということで今回のお相手は
イカと
ミナリと
オケイでした。
いかがー